毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます、私は土屋純子です。人事のお悩みまるっと解決ラジオです。社外人事部長でいらっしゃいます長谷川満さんが毎回一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ、それでは長谷川さん、今回のテーマを早速お願いいたします。
はい、今回は、人生は戦い方でなんとかなるというテーマでお話しさせていただければと思います。
なんか人生は戦い方でなんとかなるっていうと、この番組タイトルが人事のお悩みまるっと解決ラジオっていうタイトルなんですけど、はい、なんかすごい、もっと生き方についてとかね、こんな感じの壮大な
そうです、ね、
タイトルになってますが、これはどんなお話なんでしょうか。
はい、これはですね、私の過去を遡ってですね、小5から小6ぐらいにかけての話なんですけど、
はい、
私は島根県に生まれて海が近いところで育ったので、
はい、
で水泳が比較的得意なんですよ。
あ、はいはい
はい。で、周りの連中も得意な連中は割と多くてですね、私も得意だったんですけども、で小6の時に、地元で国体が開催されるというところがあって、でその中で地元でですね、水球が競技として開催されるということで、地元に水球プールができたんですね。で水球プールっていうのはもう足が届かない、大人でも届かないっていう、そういうプールになるんですけども、
すごい深いプールなんですよね。
はい、
うんうんうん。
で国体なので、こう高校生と、青年の部、大人の部が、競技としてあるんですけども、ジュニアを強化しようということで、その市内のですね、小学生の、ジュニア、なんですかね、クラスみたいな感じの、選抜のクラスの、水球教室みたいなことがですね、開催されて、で、私も声がかかって、その水球の、選抜に、選ばれていったんですけども、で私その水球教室というか水球スクールに行った時に2日で挫折したんですよ。
そんなに厳しかったんですか。
もう本当に厳しくてですね、もう涙ながらにも辞めるという決断をしたんですけど、
だから地元の水泳が得意な少年たちがこう集められて、はい、そこでスクールが開催されたわけですよね、はい、2日で挫折。
そうですね、もちろんレベルが高いっていうこともあったんですけども、それも一つなんですが、はい、休憩がですね、もちろん練習してる間に休憩が何回か取られるんですけど、休憩って言われてですね、立ち泳ぎしながら休憩とかって言われてですね、全然休憩にならないですよね。で、そういうのだったり、水球の選手っていうのは顔を上げながら泳ぐので、その顔を上げながら泳ぐのをもう何本もですね、往復して、もうどんどんダッシュのような形でやっていくっていう、もう本当それもですね、レベルが高すぎてもうついていけないという状況になって、挫折して辞めるということになったんですね。で、これは確かに私にとってある意味黒歴史的なところあるんですけども、そこで私が何を思ったかというと、じゃあ今度のですね、例えばその水泳大会があるんですね、校内で、で、クラス対抗というか、そういう、学年ごとに、競争していくっていうような水泳大会があったんですけど、やはり水泳といえば、もう自由形、クロールが花形ではあるので、やっぱりそこに、速い選手たちが集まってくるわけなんですが、やっぱり私も水泳得意だったんですけど、じゃあトップに、なれるかっていうレベルで考えるとそうではないかったと。水球でも挫折してる口なので。であれば、ちょっとマイナーだけど、ちょっと難しい、バタフライ。ここに絞ろうと。いうことでですね、私はもうバタフライの、クラスというか選手で出ると。 いう決断をして、
バタフライってあれですよね。スイミング教室とかに行っても、一番
はい。
最後に習うやつですもんね。
ああ、まあ、
クロ
大体
ール
そ
が
う
で
です
き
よね。そうです
て、背
ね。
泳ぎができて、平泳ぎが
は
で
い。
きたら、
そうです
よう
ね。
やくバタフライっていう
はい。
ね。うんうん、
は
一番難しい。
い。
やってる人も少ないっていうところ
はい。はい。
ではありますもんね。うんうんうん。
で、そこに絞って、
はい。
まあ、水泳大会でも出たら、勝って
ええ。
たんですよね。
バタフライで優勝されたん
は
です
い。
ね。す
はい。
ごーい。うんうんうん。
だから自分で自分のポジションを作るっていうことを、その
はい。
水球の挫折からちょっと学んで、
ん。
勝てるところはどこなのかなっていうことを考えていくっていうのが、まあその小6ぐらいにですね、きっかけでつかめて、
うん。うん。うん、すごいですね、長谷川少年。そのまだ小さい長谷川少年がそこに気づいたわけなんです
まあ
ね。
気づいたんです
う
ね。
ん、うん、うん、うん、うん、うん。
で、まあ中学生になったらサッカー部に入るわけなんですが、
え、え。
まあそこまでですね、当時の状況っていうのは、まあ、私の地元はもう野球がもうメジャースポーツで、
はい。
まあ、基本的にスポーツするっていうのは野球に行く人たちがほとんどなんですよね。
はい、はい。
で、逆にサッカーっていうのも超マイナーなスポーツで、
当時はそうだったんです
そう
ね。
なんですよね。今みたいにサッカーがメジャーじゃないし、日本代表は強い状況じゃもうないので、もう超マイナーなスポーツと言われてた時代なんですよね。で、そこにやっぱり私があえて入るっていうことで行ったので、まあ1年生からレギュラーになったっていうこともありますし、まあ社会人になってから、まあこの今の仕事に出会う、もう人事っていうことにの仕事に出会った時にも、まあ前職時代は建築系の職人さんたちの会社だったので、人事をやっている人が、まあ、社内にいたわけでもないし、まあ、人事の専門家を、まあ、外部から雇うっていう感覚も、まあ、当時はなかったんですね。なので、私が、まあ、人事の経験がなかったんですけど、人事の仕事をやってくれということで、社長から言われて、やり始めたのがきっかけで、で、深く、こう、人事の仕事に、こう、携わるようになっていったので、まあ、社内の中にポジションが、人事といえば長谷川っていうポジションができたっていう感じですかね。
そうか、小さい頃の経験が社会人になってお仕事にもね、生かされていったんですね。
あ、そうですね、そうですね。はい。
ということで、人生は戦い方でなんとかなるっていうのが今回のテーマなんですけれども、戦い方、戦う場所っていうか、それを自分で選べるんだよっていう話ですね。
そうですね。まあよくポジショニングっていう言い方もあるんですけど、やっぱり自分で勝てるポジションを作る、見つけるってことですね。はい。
それが大事ですね。
大事です、大事で
ね、
す。
そこ
はい。
を、そのポジションを間違えてしまうと、もしかしたらずっとこう埋もれたところにいなくちゃいけない人生になるかもしれないので、
そうですね、そうです
ね、
ね。
自
はい。
分がトップになって輝けるようなポジション、場所があるかもしれないので、
はい、そう
そういう
です
ところ
ね。
をぜひ皆さんにも見つけていただきた
は
い
い、
ですね。
はい。
そうは言っても自分でなかなかそういう場所が見つけられないんだよっていう方もいらっしゃるかもしれません。そんな方は長谷川さんに相談してもいいですか？
はい。もちろんです。
はい。どのようにして長谷川さんとコンタクトを取ったらいいでしょうか？
はい。当社のですね、LINE 公式アカウントにご登録いただければ、まあ、無料で登録できますので、まあ、登録いただいてお問い合わせ、いただければ、無料で個別相談にも乗りますし、まあ、あとは定期的な情報なども配信しておりますので、そちらの方を見ていただいたりとかしていただければ、まあ、セミナーとかも開催しているので、まあ、そちらに参加いただいても構いませんので、はい、ぜひご利用いただければと思います。
長谷川さんの LINE 公式アカウント、詳しいことはこの番組の概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからチェックしてみていただきたいと思います。ということで今日はですね、長谷川さんの子どもの頃のお話、経験のね、エピソードもお聞かせいただいて、とっても興味深いお話聞かせていただきました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さよなら。
社会人事部長。